愛媛大学研究室からこんにちは。
これホッチキスですよね。
そうです、ホッチキスなんですが、ちょっと変わってるでしょうこれね。
はい、ホッチキス の、 あの上の部分がお魚になってるんですけれど、
これあのシアトルで買ったグッズなんですけどね、魚の非常にリアルな魚がついてますね、
くっついてますね、
それからもう一つこれ、はい、ここにあるのはカッターなんですけど、
はい、
これも魚の格好してるんですよね。
お魚 の、 あの尻尾の部分からこう歯が飛び出す形に。そうですね、ご家族のお写真ですかあれ
見つかりましたねそれいやうちはですね毎年家族写真撮ってるんですけども、
はい、
あの4人家族で、まあ、娘2人はもう外へ出てるんですけど、今夫婦2人で住んでます。
娘さんも同じ研究分野に
そうなんですね。なぜかうちは娘2人ともあの水産学部に進みまして、大学のですね、実はうちのワイフも、水産学部出身でして、一家4人全部水産でという気持ち悪い一家ですね
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、愛媛大学沿岸環境科学研究センターの鈴木悟教授です。今週は鈴木教授のプロフィールや専攻されている海洋微生物について伺います。
ご家族4人とも水産の分野で、やっぱお父様とお母様の影響が強いんでしょうか。
どうなんですかね。いや、あの娘がですね、大学行くときになんでこんなマイナーな分野に行くんだって僕ずいぶん問いただしたことあるんですけどねでも答えがですね、
はい、
いや父親がやってるんだから楽な分野に違いないと、私でもできるだろうということで選んだらしいですけどね、
はい、本当ですかでもそれだけ家族皆さんが川ですとか海に親しみを持っているっていうのは、やはり先生の幼少時代の頃の記憶に遡っていくんでしょうかね。
そうですね、あの私小さい時からも海とか川が好きでですね、というよりも魚が好きで、
はあ、
小さい時から釣りやってましたしね、
でも先生ご出身が北海道ということで、やはり北海道というとそれこそ海に囲まれて、
はい、
そしてこう雄大な川が流れてっていうイメージがあるんですが、その通りですか。
はい、そうですね、やっぱり北海道は規模が大きいですね、
はい、北海道の川といいますと鮭とか。
そうですね、あの今でもそうですけどどこでも秋になると背びれが見えるぐらい魚泳いでますね。
じゃあ先生も川に入って鮭とか取ってらっしゃるんですか。
いえいえ、それはないですね。鮭は取っちゃいけないので取りませんけど。はいはい、
先生は何をしてらしたんですか。
私は小学校の時にそのヤマメ、サクラマスっていうマスがいて、はい、それが非常に美しい魚なんで、それを釣るところから僕は魚が好きになったというか、もうのめり込んだきっかけですね。
もうのめり込み方がもう北海道でも有名なぐらいはのめり込んでたと、
そうですね、小学校 1,2 年3年ぐらいまで北見の方に住んでまして、
はい、
北の方ですけどね、当時はヤマメをその子供が飼育するっていうこと自体が非常に難しかったんですけども、はい、私がそれをやってるっていうことがこう町で有名になってですね、地元のあの新聞に毎年こう今年の鈴木悟くんみたいなコーナーができてですね出てましたね
釣るだけじゃなくて飼育もしてたんですか。
そうですね、釣った魚はほとんど飼育してましたね、ヤマメに限らず。
となると僕はじゃあ将来この川に関した学者になろうとかいろいろ考えたんじゃないですか。
そうですね、私の場合ですね、新聞を読んだ大学の先生が手紙をくれるんですよね、
はい、
でこうしたらもっといいよっていうサジェッションをくれたもんですから、それでその北海道大学の水産学部と小学生のうちからこうコネクションができまして、まあ、将来はここ行くだろうなみたいな小さい時から思ってましたね。
はあ、もうその小学生の時からもう生物学に打ち込んでらして、
はい、
高校生の時はやはりこう生物部に入ったそうですけれども、1年の時から部長さんだったそうですね。
そうですね、やっぱり周り見てて2年3年生いたんですけど、僕の方がうまくできるなっていう自信があったもんですから
立候補したんです。
そうです、そうです、
これはかなり生意気な1年生
生意気です全くその通りですね、
ということはもう順調に北海道大学にご進学で。
いや、それがですね、あの落ちまして1回で浪人して、それから第一希望のところへ行けたんですけども、その、まあ、生態学ですね、
はい、
いわゆるエコロジーをやろうと思って大学に進んだんですね、
うん、
ところがあの僕行った北海道大学っていうのは成績でこう学科を振り分けるもんで、
はい、
私成績あんまり良くなくてですね、全然その生態とは関係ない食品学科というところに回されましてですね、
はい、
で食べ物の科学をやることになってしまいましたね。
食べ物の科学というとこれまでのこととは まるで関係がないように聞こえるんですけど。
そうですね、いや僕も食品学科だってなった時はどうしようかなと思いましたけども、人生至るところに生産ありじゃないですけどね、行ったところにはそれなりの楽しみが面白さがあるんですよね、うん、でちょうど私行った時生物系の研究室として微生物っていう研究室があったんですね。でここだったら面白いかなと思ってそこへ進んだのが微生物に会う初めてのきっかけですね。
じゃあ思いがけないところで微生物に巡り合うわけですね。
そうですね。
そして大学時代の卒論はまた抗ウイルス薬の水産分野への応用ということで、
はい、
これはまた微生物とも変わってきますね先生。
そうですね、当時ウイルスに対する薬ってのはほとんどなかったんですね世の中に、
はいはい、
でところが新しいその薬がイギリスで開発されて、それをその人だけではなくってその魚の病気に使えないかと、それをまあやってみろということでテーマをもらったんですね。薬の仕事っていうのは非常に細かい学問が必要になってくるんですね、はい、まあ微生物も非常に細かいんですけども、はい、それ以上に細かいところに目がいかなくてはいけないということで、うん、大学院の途中で私薬学部に移りまして。
薬学部に、
そうですね、
はい、
薬をやるんだったらそっちの方がまあプロがいるだろうということでですね、その後8年間ですね薬の研究をずっとしてました。
一つ一つを伺いますと、はい、結びつかないようなものも先生のこう研究の流れの中では一つ一つがこう結びついていってるんですね。
そうですね。
でもこのウイルスの薬というところではカナダの大学の医学部へ就職した時に、はい、その2年間人の B 型肝炎の薬を開発することに関わってらしたそうなんですけど。
そうですね、当時B 型肝炎の薬っていうのはあんまりいいものがなかったんですけども、それで私がちょうどいいものを見つけまして、はい、特許取りまして、それが現在世界中で使われていますね。ただですね、やっぱりその医学部で薬の研究してましても、やっぱり自分で開発した薬を患者さんに注射で打つことも、はい、飲ませることもできないんですよね、私医師じゃないので、
はい、
ですからその私自分の手で触れないとどうもフラストレーションがたまるということで、やっぱり医学部にずっといてもなという気になったんですね。
そんな時ですか、声がかかるのは。
そうですね、偶然ですね、3月の13日の金曜日なんですけど
13日の金曜日だったんですか、
北大の先生からだったんですけど、国際電話かかってきまして、はい、新しい研究室作るからお前助手で戻ってこいと、で食品衛生やれということでまた違うところへ流れていくことになったわけですね、
あでもここまで来ますと食品衛生と聞いても、あ先生つながってるなって私です
そうですね、薬と食品衛生ってもうほとんど一緒ですから、はい、気軽にこう帰国しましたね。
でも今はまた違いますよね、なんかどこかでまた道が、
そうなんですね、
分岐点があったんですね、
その食品衛生の部屋に来た時に僕は初めてそのバクテリアですね、細菌を、はい、扱い始めたんですね。食中毒の原因菌を研究始めたんですけども、それをやってる時にやっぱり僕は海をやりたいっていうこの希望がまたこう鎌首をもたげてきましてね、
はい、
やっぱり海だろうと、うん、俺の現場は海だろうということで海の研究を始めたわけですね。
でも魚からその微生物、ウイルス、バクテリア、いろいろ細かいところまでやってきまして、でやはり海に戻ろうと。
そうですね、
そういう時にですね四国にはい、やってくる機会があるんですよね先生。
ありましたね、偶然ですね、四国のですね当時高知大学に来たんですけども、はい、高知大学っていうのはやっぱりその漁病ですね、魚の病気の研究で非常に有名な大学なんですね、うん、でその有名な先生からですね今度助教授を募集するんだけどお前出さないかという話が来まして、気楽な気持ちで応募しましたね、はい、
それが1992年。
そうですね、
魚の病気を引き起こす微生物の研究を高知大学ではやってらしたと。
そうですね、
いうことですよね、
はいはい、
そしてその2年後ですが、94年に宇和島でアコヤガイの大量閉死、これ覚えてらっしゃる方も多いかと思いますけれども、その時にアコヤガイからビルナウイルスというウイルスを発見して分離することに成功されたんです、
はい、そうですね、高知大学にいながら宇和島に毎月行ってましたね、それでその愛媛とのつながりがまあ偶然できたということですね。
でもその時にアコヤガイから初のウイルス分離ということ で、
そうですね、
この時は全国的にも話題になりました、
ね、そうですね、やっぱり当時はその謎の大量兵士ですから、うん、なんとか原因を捕まえてくれというのはすごいプレッシャーがありましたね。 ただ私が最初に分離したそのビルナウイルスというのはですね、はい、まあ、確かにアコヤガイを殺すことは殺すんですが、現場で起きているほどの大量兵士は起こさないということで、副要因ではあるのは間違いないでしょうけども、主要因ではないというのが結論として落ち着いたところなんですね。
でもこんなに高知から毎月毎月宇和島に通ってくれる熱心な先生がいるっていうのは本当に心強かったと思いますよ。
そうですね、
そんな頃ですけれども、沿岸環境科学研究センターが愛媛大学にできまして、はい、2000年に生物系部門へ教授として先生が着任されると。
そうですね、
これも流れが決まってたんじゃないかと思うような。
いや、なんですかね、それこそ本当わらしべ長者じゃないですけども、うん、最後にどうなるかわからないですね。本当びっくりしましたねこれは。
ここからまた何かへのステップにつながっていってるのかもしれませんが、はい、愛媛に来てからは水圏環境の微生物学を研究するように。
はい、そうですね、まあ、海洋生態系に興味持ってたので、
はい、
やっぱりその海洋生態系の中でその微生物というのがどんな存在なんだろうかっていうのに、まあ、疑問を持ったわけですね、
うん、一つは物質循環を行う海洋微生物の働きの研究。
そうですね、地球上のですね、生態系ではエネルギーと物質っていうのはもう一番重要な要素になりますね。でエネルギーは流れるんですね、循環はしません、はい、一方で物質は循環するんですね、地球上、うん、でその物質循環の大元になって一番重要な生き物っていうのは微生物なんですね。特にその細菌と言われるバクテリアですね、
よく食物連鎖ってありますけれども、はいはいはい、あれもやはりこう微生物が大きく関わってるんじゃないかと思うんですが。そうなんです、
いいところつきますね、よくご存知ですね。ですね、食物連鎖っていうのは食う食われるの関係で、はいはい、例えば一番最初に光合成をする植物プランクトンがスタートなんですね。でその植物プランクトンを動物プランクトンが食べて、その動物プランクトンを魚が食べるっていう、これは食う食われるの連鎖、
はい、
ところがですね、生態系にはもう一つ別の食物連鎖があるんですね、
うん、
それが微生物捕食食物連鎖。微生物が他の生き物が利用できないちっちゃなちっちゃな分子を利用するんです。でそのちっちゃな分子っていうのは葉存体有機物と言われるんですが、これあまりに小さすぎて、
うん、
動物プランクトンが餌にできないわけです、
はい、
でそのちっちゃなものをバクテリアが利用することでバクテリアの体ができますので、バクテリアの体というのは粒子なんですね、
はい、
で粒子になった有機物というのは今度は食う食われるでつながっていくわけですね。
バクテリアがいないとつながっていかないわけですね。
その通りですね、
輪にならないんですね。
ならないんですね、
本当、貴重な根幹の研究ですよね。
そうですね、
そしてもう一つが薬剤耐性菌の研究、
はい、どんな抗生物質を投与しても効かなくて人が死んでしまうという現象が毎年起こるんですね、
はい、
でそれを起こしているのが薬剤耐性菌、うん、もっと言うとそのどんな薬も効かなくなる多剤耐性菌という菌なんですね、
はい、
そういう微生物が耐性を獲得して人にまた感染してしまう、
はい、
そういう問題が起こる。薬剤というのは環境中にもどんどんどんどん出ていくんですね、はい、実はでその環境中に流し出された抗生物質がどういう影響を及ぼすか生態系に対してと、うん、いうのはほとんど研究されてないんですね。で抗生物質というのは抗生物質というぐらいですからバクテリアをやっつける薬なんです、はい、それが環境中に出てしまうと、環境中のバクテリアもやられちゃうわけですね。
環境中のバクテリアは重要な役割を担ってますよね。
そうなんですよね、物質循環で非常に重要なのに、はい、そこに影響が及ぼすだろうと。でところがどんな影響が及ぼされているのか、環境微生物がですねどんな変化してしまうのかというのはほとんど分かってないというのは現状なんですね。ということで私の研究室では今一つの中心的な研究としてその環境中でその薬剤耐性菌がどうやってできてどうやって広がっていくのかというような研究をしているわけですね。
私たちが住んでいる地球上では常に物質循環が行われているということですが、東南アジアでの物質循環は特徴的だということです。来週はその詳しい内容と今後の展望についてお伺いしていきます。また来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も沿岸環境科学研究センターの鈴木悟教授にお話を伺います。お楽しみに。